ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、公開収録ね、はい、無事終わりまして、大変お疲れ様でした。終わりました
ね。結構ね、たくさん人が来ていただいてて嬉しかったですね。
あの、何でしたっけ、白川さん的に言うと、あの武道館というよりも、あの、ライブハウスみたいなことをおっしゃってますね。
なんか、だって、集客自体も LP もなくてよく集まったなって。
本当ですよね。
みんな言ってたじゃないですか。
いや、本当に本当に。
うん。ゲリラライブみたいな感じ。
ゲリラライブでしたね、実際。よかった。どうでしたか、感想的には。
ああ、でも、それこそ、あの、多分、他のね、あの、
大久保さんだったり、
そうそうそう、大久保さんとか、ジョーさんとか、はい、あの、そういう人たちの、こう、ファンというか、あの、いつもそっちの番組を、リスナーの方々が、初めて、まあ、MA の話も聞いたよっていう方も多分いてくださったと思うんで、
はいはいはい。
そういう意味じゃ、あの、普通はね、MA とか、まあ、番組に、いくつかね、遠藤さんにもクレームを出したんですけどね、10分でって言うから、はいはい、俺が喋りすぎるんじゃないかっていう問題。
構造上の問題なんじゃないか
っていうね。そうそうそう。M&A ってタイトルにつくと、俺関係ねえしっていう人がやっぱ多くなっちゃうっていうのがね、これ宿命的な、あの、課題だと思うんですけど。そういうのもあって、触れていただくいい機会にはなったんじゃないかなって。
いや、でも本当そうでしたね。うん、またね、機会がありましたら、
ぜひぜひ、
かなりまたやってくださいというお声もいただきましたので、ね、
ありがたい本当に、
は
い、
切り口を変えてまたやっていきたいなと思いますので、
ぜひぜひお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、そんな中で10分しかないんでね、
そうね
今日もね、
もう収まる気がしてないけど
すでに、
ね、今日も
いやいや、行きましょう。今日はですね、ちょっと質問に行きたいなと思っておりまして、これね、特殊な今っぽい質問なんですよ。
うんうん、
ご紹介させてください、
。
タイトルいただいてます。社長が広告塔のような会社の出口戦略についてお願いしますというタイトルです。YouTuber の出口戦略はどうすれば良いのでしょうか。タレントビジネスで終えずに事業会社として商品サービスを提供している場合、社長の解散とともに解散にしかならないのではないかと思っております。社長としては承継をしたいと考えているものの、事業のコアが社長になっている場合、出口戦略については白川さんはどう知見としてお考えでしょうか。現在のビジネスはそのような形も多く、今は若手が参入している状況ですので問題は起きてないと思いますが、今後相当数の数が同じ問題を抱えて表出すると思っております。
なるほど。なかなかこう芯を食ったというんですか、いいテーマではあるなと思いますよね。
確かにね、ここから10年後、20年後、YouTuber の出口戦略問題は起きるんでしょうね。
あの、ちらっとね、似たような話を多分以前してるんですけど、あの、辻口工業の話をね、
はい、
一回してるんですよ。あの、アメリカの某大手スポーツ会社が、砲丸の技術を社長に借り付いたね。あの、砲丸の技術を売ってくれって、この時どうやって、あの、買おうとしたかっていう話をね、多分ね、以前、そういえばしたなって今、話聞きながら思い出したんだけど。
あの、83回でですね、魔法の砲丸は、辻谷でしたっけ？
あ、辻谷だ、ごめんなさい。
辻谷工業ですね。辻谷工業から学ぶというね、
そうそうそうそう。
職人の技術は MA できるのかというタイトルでやりましたね。
そうそうそう。だから、多分そこともすごくつながる話だと思うんですけど。
どういうことですか？
うん。ね、結局その個人が、例えば、まあ、YouTuber ってなると、まあ、その背景にあるコアっていうのが、一体何かっていうところを、しっかりとこう、言葉にできるかどうか。
おぉ、いきなり進んできましたね。そのコアが何かという言語がね。
そうそう。何を承継したいのか。で、これ結局あの、よくあの、僕が FA をね、FA モデルでしかできないっていう話を M&A は、はいはい、特に小規模の M&A は、仲介者できないっていう話をして
ます。仲介の構造上の問題はね、散々言ってますけど。
うん、売り手側は、牛乳宅配事業にしてもいろんな事例話してきましたけど、
はい、
その持っている価値、何を要は承継したいのか、っていうテーマを 研ぎ澄まして研ぎ澄まして、最初遠くから見た時は普通の中小企業、普通の牛乳宅配事業で、これを中身を踏み込んでいった時に支援する僕らが、これは残したいと、次世代に、っていうものを社長と相互に共有できた時、大体この承継って僕はうまくいくと思うんですよ。
確かに、その話はね、この財団の活動の MA は全てそれでやってるので、失敗がないというのはそこにあるっていう話をね、してますよね。
だから、その YouTuber なり、個人の何かタレント的な人が持っている何を承継したいのか、残したいのか、次世代に残す必要があると私は思うのかっていうところを、その相手の方とちゃんとこう対話を重ねていく中で、こうちゃんと研ぎ澄まして、コアの部分をこう いろんなこう玉ねぎの皮を剥いで剥いで剥いでいった時に芯に残ったものがね、これ明確になれば、じゃあこれを、それが技術なら辻谷工業みたいなの残し方もあるし、いろんな多分そこで創意工夫はしないといけないっていうのがたくさんあると思うんですけど、なんかね、そんな気がするんで、決してそのできない話じゃないんだと思いますね。
ああ、でもただこれが逆に玉ねぎの皮剥いてった先に、やっぱりコアがあなたですねってなった場合はちょっと残せないですねってなります
ね。まあ、そらそうでしょうね。それはもうある意味完全に一心専属でその人にしかできないっていうものであれば、でもそれにしてもそんなものあるのかなっていう気は しますけどね。本当にね。
私ちょっと分析しきれてないんで、中途半端にしか言えないんですけど、ジャパネット高田さんなんて、もう言ったら初めはもうスーパータレント業だったものが、
確かに。
しっかりとね、承継されて、法人として成り立っているというね。
ジャパネット高田さんの理念とか目的が、僕はちょっと僕、それこそ僕も存じ上げないけれども、多分、そのコアの部分がちゃんとあって、で、それを、先代の社長は、ああいう、テレショップの形で表現したんだろうけれども、違うやり方で今の2代目の方がやっぱ落とし込んでやってるわけでしょ。だから目指してる方向性は多分一緒なんだと思いますけどね、根っこの部分はね。
そこの部分ってことですね。
確かに確かに。
これでも一概にどうすればいいでしょう、出口戦略っていうと、まず一つはだから、事業のそのコアと言ってるんであれば、それが何なのかの落とし込みをどれだけ、そうですね。突き詰められるかってところですね。
そう。で、これって多分、一人では難しい。いろんな社長さんと僕もお話しするけれども、やっぱりこう、僕らから見ると、いい仕事されてるなと思うけど、本人はね、日常じゃないですか、それが。
はいはいはい。
だから、俺は大した仕事してないよって、簡単におっしゃっちゃうんですよね。だって、自分は毎日それを淡々と日々やってるだけだから。でも、それを僕らが、こう、ある意味客観的に見たときに、すごい価値があるっていうのは、やっぱ第三者だから気づけるっていうことがあるので。そこを社長、ここすごくないですかみたいな。突き詰めていくと、あ、確かにそれはなかなか他の人にはできないかもね、みたいなね。そうしたときに、これじゃ残す必要ありませんかねって言ったら、確かにそれはちょっと挑戦したいみたいな話になっていく。
その日本の企業が100年以上の企業が何万社ですか？
その個人事業まで合わせると正確な調査ってないんだけど、まあ3万社以上あるって言われてるんですよね。
で言われてる中で、その、別に引き合いに出す比較論として、韓国の100年企業ってもう、なんかね、一桁しかないみたいな。
そうそう、片手で収まるぐらいしかないって言われて
ないっていう話ですよね。そういう意味で言うと、このコアというものを継いでいって、形の世代を時代を変えながら、こう、次につなげていくっていうのは、ある意味日本の得意とするはずの話ですね。
もうそうだと思いますね。本当にね。だから、それこそ金剛組にしてもそうですよね。
聖徳太子が創設に関わったと言われるですか。
そう。
最も長い。
そう。歴史を世界一ですよね。
世界一ですか。
この前、金剛組が仏像修復してるところに出くわした。
なんでです
か？施工してるのが会社名がある。だいたい春じゃないですか、今。
はいはいはい。
金剛組だと。金剛組って書いててね。思わず喋っちゃって。金剛組がやってると。
へぇ、見たことないですけど。やっぱやって、それはそうですよね。やってるんですね。
そう。
なんかすごい、この話につながるかなんですけど。継ぐとか継がないとかね、そのコアを次の世代にどういうふうに言語化して、形を変えて継いでいくのか、という話で、これ何でしたっけ、白川さんが以前会社分割の話を重ねてきたのをちょっと思い出してですね。
これはね、また随分一旦話を 遠回りさせないとつながっている話になりにくいと思うんだけど、
でもなんかつながってますよね。
遠藤さん、あの、10分で終わらなくなっちゃうよこれ。
あ、でも冒頭に10分で終わらないってちゃんと言ってあるんで。
そうかそうか。
伏線回収のところで。
そう、2006年に会社法が日本で導入されて、で、この会社法導入の目的が何だったのかっていう話になっていくんですけど、で、これは、まあ、諸説いろいろある中で、これアメリカの会社法の元になってるのってデラウェア州法だっていう話になってるんですね。
はいはいはい。
うん、これをモデルにして日本が、ある意味、そのアメリカからの圧力で、この商法の中にあった会社法を切り出さざるを得なくなったっていう文脈があって、
うん。
で、これ僕が、あの、個人名出しちゃっていいかな。あの、後藤先生っていうね、会社分割っていう本書かれているので、多分、あの、この業界の方ならご存知の方は非常に多いんじゃないかなと思います。もう、20年以上前から初版が出たのが、その、会社法の時なので、2006年なので。
はい、はい。
で、この、一番最初の初版だと思うんですけど、その、会社分割っていう本の中に、の初めにね、その、今の下りが出てくるわけですよ。
お、
要は、アメリカの州法を、なぜ日本が、会社法っていう形で受け入れることになったのかっていう話だね。
うん、あ、そうそう、その話だ。うん、そうそうそう。はいはいはい。
でこよくこう雑談でこれね、遠藤さんと前した時の話を思い出して言われてるんでしょうけど、うん、あの、それがね、ひどいのよ。ある日本の会社を、要は吸収合併しやすいように。
要は、あ、日本の会社を買いたい、うん、欲しいってことですね。
そうそう。いい会社がいっぱいあるから、その会社をどうすれば買えるか。っていうのをいろいろ考えたときに、この法律を日本に入れてしまえば、アメリカの外資でも日本の株式会社とかをすごく買いやすくなるっていう文脈の中で、実はこの会社法っていうのが、あの、施行されたんだっていう、初めにそういう話を書いていただいてるね、後藤先生が。
で、確かそれがちょうどこの2006年ぐらいの私たちの世代で言うと、あの、会社が1円で、うん、あの、作れますみたいな時代だった時のあの法改正、法改正なんですか？法、
そうです。
一方化なんですかね。あの時に実は裏側のそういう本質的な話はそういうのがあったってことですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、そこからどんな話に展開していくかというと、常に、あの、日本のお家芸っていうのは、実はそこにあってっていう話をね、このしたたかにしたたかに考えなきゃいけないっていうことを、その後藤先生はおっしゃってて。
ああ、そうだ、そうだ、
はい。そう。あの、昔から日本は、まあ、中国とか、まあ、その、韓国とか、いろんな欧米からもそうですけど、いろんな技術とかをこう仕入れてきて、
うん、
で、独自で日本らしいものに全部アレンジして、もう一度外に輸出していくと。こういうふうに、なんていうのかな、受け入れて、さらに価値を高めていくっていうことが、ものすごく、こう、日本
という
か、
もともと、
うん、お家芸なんだっていう話で、うん、だから、この、アメリカから、自分らが都合がいいように法律を例えば入れられたとしても、恐れることはないと。
うん。
これをもう一度、我々が、最も有利なように使いやすいように形を変えていって、解釈をしていって、で、あの、世の中に返していけばいいんだっていうね、そういう文脈で書かれていて、これがまさにその承継していくっていうことの、
はいはいはいはい、
あのね、今あるものをただそのまま残すんじゃないんですよ。今ね、若い人たちが本当にあの取り組んで、あの古いものを受け入れどう取り組んでいくかっていう、全国大会に来てくれたあの会えるの矢島さんとかもそうでしたけど、
いやそうですね、
そう
今年で言うとね、あの、江戸切子のね、方も登壇されるんで、その辺に繋がりますけどね。
そうそうそう、あの、フォーラムに来てくれるね、江戸切子の三沢さん。
三沢さんね。
うん、とかもそうだし。
まあ、ぜひ今度ね、紹介しましょうね、その話。
ああ、そうですね。なんか、そんな話をじゃあ、続きに、
ここで止めるんですね。
だって、10分以上になると怒るじゃん。
寸止めね。寸止めっていうか。
その話しようじゃん。
そうしますか。じゃあ、うん、そうですね。この、うん、継いでいくという中で、うん、日本のお家芸の話と何を次、ね、洗練させ、というところの話にちょっとつなげながら。
それね、買い手側の戦略をどう立てるかっていう話と、要はつながっていくところ なんですよね。うん、さっきの、すごい、これめちゃくちゃ重要な話で、売り手のコアが何かっていうところと、買い手がじゃあ何を継ぐのかっていうところ、何のために継ぐのかっていう、はいはいはい、そういう話になっていくところだと思うんで。
なので目的とコアのあたりの話がちょっと次回ね、どういう展開になるか、すいません本当に無茶ぶりなところで会社法なんか繋がってた気がするなと思って、
そう
投げたら回収していただきましたので、
ドキドキするよ本当、
この話をしたいなというふうに思っておりますので楽しみにしていてください。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。